人生を面白くする30のこと。その1、投資はすべて仕分け、将来のためにつながる行動。世の中には投資と呼ばれる行動があります。投資と聞いて思い浮かべるのは多分債券、不動産などではないでしょうか。もちろん代表的な投資ですが、それだけではありません。私たちの身近にも実はたくさんの投資があります。自分のため、会社のため、子供のためなど、あなたに育てたりすることはすべて投資です。例えば、読書です。この読んで楽しんだと思うかもしれませんが、もっと大きな意味があります。この読むことは立派な投資です。知識が身について、将来が身につく。知識が身について、弱くならなくなる。世界観が広がって、想像力や発想力が豊かになる。読書によるメリットは、近い将来、自分のために役立つはずです。このためのお金は分かりますが、投資金額は将来回収できます。それどころか、投資者は他人以上の利益を得ることができるでしょう。例えば、今すぐ役立たなくても、いずれその形で人生に役立つはずです。部下を育てることも投資です。自分の時間を削って、部下の教育を行います。部下の教育には手間暇がかかりますが、先行投資です。部下の仕事をしっかり覚えれば、手間よく仕事をこなしてくれるようになるでしょう。教育に時間がかかったとしても、部下の仕事力が高まることで、後から楽になります。自分の分身もするような感覚です。頼りない部下に育てば、自分も楽になります。いずれその方が会社を背負う人物になる可能性もありません。子育てを頑張る親もいるでしょう。子育てを頑張ることは、子供の投資です。身近な子供を一般育てるには、時間も労力もお金もかかって大変です。学費がかかったり、出勤が決まらなかったり、など、負担がかかることがあり、我々は甘いものの子供に組み合わせ、毎日が業務の連続かもしれませんが、投資を考えることです。親が努力したので、子供はすぐ成長していきます。親がきちんと教えることで、子供は便利策を見つけていきます。栄養バランスの取れた食事を提供することで、家族もスムーズです。親が愛情を持って育てることで、子供の愛情を与えることを見つけていきます。子供は親の姿を見ながら育っていきます。優しい親から優しい子供が育ちます。将来立派な子が社会人へと成長していくでしょう。立派な子供に成長してくれれば、ゆくゆくの場面に活躍してくれるでしょう。投資はすべて仕分けです。将来の場面につながる行動です。将来の場面に仕分けていると思うことです。お金、労力、時間がかかったとしても、建設的な意味がどうなることで、ポジティブな気持ちで頑張るようになります。短いある投資はすべて仕分けと考えて頑張る。人生を面白くする30のこと。その2、面白いから面白いと言うのではない。面白いと言うから面白くない。人生を面白くしたいなら、おすすめの必要があります。それは面白いです。答えごとに面白いと言ってみましょう。特別面白いことがなくても構いません。普通は面白いことがあってから面白いと言うのですが、それは面白くありません。普通に感じることでもひとまず面白いと言ってみましょう。するとさっきまで普通に感じていたことが本当に面白く感じているでしょう。物事の感じ方が変わったのです。面白いといった瞬間、面白さを発見することのセンサーが敏感になるため面白さを見せやすくなります。普通に感じることでも視点や考え方を変えてみれば面白く感じるもの。たとえつまらない感じることであっても視点や考え方を変えると面白く感じることが一つあります。その結果、面白い点が浮上になって見えてくるようになり、ますます面白くなるのです。人生とは不思議なものです。普段から面白いという姿勢を見せておけば、日常の見方、感じ方から変わり、あらゆることが面白く感じているでしょう。どこが面白いのと聞かれたらその時になって考えればいいのです。ほとんどのことに面白い要素が一つあるんですが、探せば必ず見つけます。価値観は人によって違いますから、適当な理由でもそれらの回答になります。もちろん、TPO を集める必要はありますが、発言できる場面ではできるだけ積極的に発言したい。不幸や調子の場合のことがほとんどの場面で使えるはずです。面白い、なくしての人には面白い人生になっている。見るもの、聞くもの、触れるもの全てを面白いと言ってみようではありませんか。面白いから面白いと言うから面白くなるのです。面白いなくしての人には面白い人生になっているのです。面白いという必要を見せ、あらゆることを面白いと言ってみる。人生を面白くする小学生の頃、体育の授業で魚類をする時間があったことでしょう。魚類はできる人とできない人に分かれます。なかなか魚類ができなくて苦労した人も多いのではないでしょうか。魚類ができない人は余計な力を入れるのが原因です。とにかく力を入れて勢いで回ろうとしています。魚類ができないとまだ力が足りない。もっと勢いをつけようと思い、ますます力を入れてしまう。しかし、勢いだけで魚類をしようとしてもできません。力が入っている限り、10回挑戦しようと100回挑戦しようとできません。魚類のことは力を抜くことになります。上手に力を抜くことでぐっと回るようになります。魚類ができた瞬間、見える世界が長く見える光景は新鮮です。今まで意識していたことのない方向が見えることで、確かに魚類ができてしまうから面白い。意外なことに成功のコツがありました。なんだ、ただこれだけのことだったのかと思うのです。これは人生でも同じです。人生で大切なのは心の魚類です。仕事、勉強、得ない人じゃない。なかなか物事がうまくいかない人は余計な力が入りすぎています。うまくいかないときっと力が足りないせいだと、ますます力を入れてしまいがちですが、ほぼ失敗に終わるでしょう。何でも力を入れて勢いを出せばいいわけではありません。力を出せ、勢いを出せばうまくいくこともなくなります。時はかえって、嫌われたり失敗を招いたりなど、逆効果になることも少なくありません。心の力を入れることは力を入れることになります。コミュニケーションなら、手が離すようにじっくり、気が回った方が上手くいきます。恋愛なら、なすなす社長を強く、落ち着いた時間の成功が上手くいきます。子育ても、何々にしながら育てるように、いい心ができながら育てる方が進んでいきましょう。力を入れると、今までできなかったことが進んでいきましょう。そして、ぐっと世の中が変わって見えます。心の力になりました。余計な力を入れて、心の力を寄せる。人生を面白くする30のこと。その4、得する方より面白い方を選ぼう。人生では選択肢に迷う場面があります。本屋に迷ったとき、仕事屋に迷ったとき、そんなときよく選ぶ人になるのはお金です。お金は数字として表現できるため、メリットも具体化しやすい。100円の節約になる、1万円の得になるなど、具体的な数字でメリットの程度を与えます。お金は最もシンプルで分かりやすい基準と言っていいでしょう。その他に選択に迷ったときも、経済的メリットを基準にして決めてしまいがちです。少しでも安い方を選ぶ、少しでも稼げる方を選ぶなどです。経済的なメリットが大きいと、コストパフォーマンスも高くなるため、お得感があります。しかし、ここが落ちないです。得する方を選ぶのは、この時は懸命な判断に思いますが、本当にお得かどうかは疑問です。本屋のとき、単純に安い方を選ぶのは注意が必要です。いくら本体が安くても、大量が少なければ意味がありません。退屈で吸収しにくいストレスもあるでしょう。最後まで読み切れないなら、お金を捨てたのと同じことになります。仕事の迷うことも同じです。仕事を選ぶのは、よくとき、大量を基準に決めてしまいがちですが、要注意です。稼げる仕事だとしても、自分にやっていないようなならずしません。たとえ、お金は稼げても、精神的苦痛が多いなら、途中でやめてしまうでしょう。いくら意気込んでいても、心が持ちません。我慢をしながら続けたところで、いつか限界に達します。経済的メリットに控えてやると、後悔を増やす可能性があるのです。得する方を選ぶのではありません。面白い方を選ぶのです。心が決め方を選んだ方が自分のためになります。この選ぶとき、安い方を選びましょう。少々選んだなくても、面白い方を選んだ方が何になるでしょう。楽しみながら読みます。内容も吸収できます。きちんと最後まで読み切れるでしょう。仕事を選ぶとき、稼げる方より面白い方を選びましょう。相手が少しバックでも面白い感じることなら楽しみながら大切なのは、いかに面白く感じるかです。人間は心を持つ生き物ですから、心が喜ぶことを選ぶのが正解です。面白い方を選べば、面白い人生が待っているのです。得する方より面白い方を選ぶ。人生を面白くする30のこと。その後、仕事ができない人は1週間の月曜から始める。仕事ができる人は1週間の月曜から始める。仕事ができる人とできない人には1週間の会社員分に差があります。仕事ができない人は1週間の月曜から始めるのが特徴です。仕事は平日の月曜から始まるので、1週間の月曜から始めるという感覚があります。週末の休日は娯楽をしっかり堪能します。1日受験をしたり、誰も友人と飲みに行ったり、好きな趣味に熱中したりです。地元を散策したり、旅行に出かけたりする人もいるでしょう。思い切り遊びに走ることでストレスも発散できます。もちろん、娯楽に専念するとしたらもいいのですが、月曜のことは月曜になってから考えればいいと思っているため、月曜になってから焦ります。月曜の朝になって靴を磨いていない、クリーニングを出しませた、仕事が準備できていないと焦ります。日曜の夜も忙しているので、月曜の朝からすでに睡眠不足です。せっかくストレスが挟んできたとしても、ストレスの多い状況を作り出しています。こうしたところで仕事のミスが遅れにつながるのです。さて、仕事ができる人は違います。仕事ができる人は1週間の日曜から始めるのが特徴です。日曜になって、さあ新しい1週間が始まったと考え、やめることに着します。日曜は月曜から始まる仕事の準備を行います。靴が汚れているなら靴磨き、掃除、洗濯、買い物など必要な仕事をさせます。さらに溜まっているなら、整体やマッサージに体をメンテナンスします。スポーツジムで気持ちの癒やしを変えて、2回以上とストレス発散の同時に行います。調べ物や治療整理なら、日曜のうちに始めておきます。1週間は日曜から始まると思っているので、すでに日曜からエンジンがかかっている状態です。日曜に準備しているので、月曜からスタートが始まります。そのまま、日曜によってスイスイ仕事が進んでいき、大きな結果を出せるのです。1週間の月曜から始めるのか、日曜から始めるのか、たった1日の差ですが、仕事に大きな差を生みます。1週間は日曜から始める。人生を面白くする30のこと。その6、習慣は効率ではない。あまりはやめてみると、良い気分になって面白い。あなたはどんな習慣がありますか？必ず朝食を食べる。毎日きちんと読書をする。週末は必ず運動をする。夜9時以降は食べない。夜12時前には寝る。美味しいやこだわりになって習慣にしていることがあるでしょう。 中間の目的の一つそれぞれ、健康のため、美容のため、夢を叶えるためなど、したようです。中間を始めた当初は違和感があって、大変ですが、慣れてしまうことになります。中間が生活の一部になると、勝手に体が動き始め、無意識のうちに行けるようになります。それをしないと、体がズルすることです。夢や成功など大きなことを達成することも、中間が欠かせません。継続は力になります。正しい習慣は超成功に導きます。コツコツ同じパターンを繰り返すことで、着実に蓄積され、大きなことも達成できます。中間は続けることも意味があります。雨の日も風の日も何も毎日繰り返すことも意味があります。中間を破ってはいけないと考え、徹底している人も多いのではないでしょうか。しかし、中間は法律ではありません。法律は破ると罪になりますが、中間は破っても罪になりません。罰則も罰金もありません。たまには中間を破っていませんか。同じ中間を続けるのもいいですが、同じ繰り返しだけではワンパターンになって変化が欲しくなります。中間を破ってはいけないという考えも少し、正しくストレスもためます。たまには朝食を抜いています。たまには読書をしない日もあっていいでしょう。運動をサボることもあって OK。夜に行こうに仕事されるもあっていい。徹夜や夜更かしをすることもあるほうが面白い。たまには中間を破っていることで、いつもと違った感覚が味わえます。いつもと違った生活パターンになり、刺激が増え面白く感じるはずです。良い気分にもなるでしょう。気分転換やストレス発散としても有効です。うっかり中間を破ることがあっても、あまり自分を責めないでください。効率を破ったわけではありません。まあいいか。たまにはいいか。深く気にせず、さらに話しましょう。自分の心を許した方が余計な罪悪感に苦しまって済みます。たまには中間を破ってもいいと思えば、ピリピリした雰囲気の中に穏やかな気持ちになります。たまに中間を破ってみると、良い気分になって面白くなります。結果として中間を長続きします。たまには中間を破って息をつく。人生を面白くする30のこと。そうなら、自分の周りにはつまらない人しかいないと言っている人に限って本人が一番つまらない。どんな人がつまらない人なのか。話が面白くない人。真面目で言うのはない人。ファッションが馴染みな人。確かにこれもつまらない人に関係しているポイントでしょう。話が面白くないと退屈してしまいます。言わないと笑いがありません。ファッションが馴染みな人は冒険心と遊ぶ心が不足しています。しかし、これも理解が影響です。実はもっとつまらない人がいます。つまらないという口癖もある人なんです。時々つまらないという口癖もある人を見かけます。学校がつまらない。仕事がつまらない。人生がつまらない。心が変わる人は要注意です。つまらないと言った瞬間全てが知らない感じるようになります。平穏で無理で暗く感じるようになります。自分から楽しみにしてしているからです。心の動画には何としようとつまらない感じで当然です。つまらないという気づきがある人は自分には楽しさを発見するしかありませんと公言しているのと同じです。刺激がないからつまらないのではありません。つまらないと言うからつまらないのです。自分から楽しみをしていれば何を意識してもつまらない感じます。つまらないという不安を出している人は一緒にでもそうですので、人が避けていき、こいつに向かいます。自分の周りはつまらない人しかいないと言っている人に対して本人が一番つまらないのです。つまらないという気づきを禁止しましょう。日常生活がつまらないということは排除してかまいません。つまらないという気づきをやめて何か面白いことはないだろうかと考えるようにしたい。自分から面白いことを探しに行こうとすれば観察力が向上して有意義な点を見つけやすくなります。たとえ普通のことでも面白いという気づきを考えたい。どんなことでも面白いことが必ず一つあります。世の中の答えはあってないようなもの。見方や感じ方はあなたの心の状態によって変わります。自分から面白く感じようとすれば自然と感性が豊かになり本当に面白く感じてきます。平穏で普通の日常も刺激的で豊かに見えてくるようになるでしょう。気づけば生きているのが楽しい。自分の周りは魅力的な人だと思えるようになっているはずです。自分の周りは魅力的な人だという人が実は一番魅力的なのです。つまらないという気づきを禁止する。代わりに面白いという言葉を禁止する。人生を面白くする30のこと。その8。くだらないと面白いと言いたいと何でも面白くない。世の中にくだらないことは一つもありません。くだらないではなくその価値や魅力を理解していないだけです。くだらないと言うと自分の理解力を貢献することになります。くだらないと言うと新たなくだらない人になってしまいます。相手を攻撃することは自分に返ってきます。くだらないと禁止しましょう。くだらないという言葉とくだらないことはありません。くだらないは面白いと言いたいよ。くだらないと言いそうになったら別の言葉に言いたいください。面白いです。くだらないことは面白いと言いたいことができます。そんなことはできないと思うかもしれませんが、できます。最初からできないと思うのではなく、あなたの回想のつもりで取り組んでみてください。面白く感じていなくても先に面白いと言ってしまうこと。面白く感じていなくても先に面白いと言ってしまうことです。意識が変わり面白いところを探し出す視点になります。物事の視点が変わることで見方が変わり、見方が変わることで感じ方が変わります。くだらないと思っていたことが本当に面白く感じているのです。面白いから面白いと言うのではありません。面白いと言うから面白くなるのです。くだらないと面白いと言いたいと何でも面白くない。くだらないと思ったことこそ面白いと言ってみてください。最初は違和感があるかもしれませんが、すぐなります。違和感があって感性が豊かになり、見える意識が変わるでしょう。世の中にくだらないことは一つもありません。私たちが生きる世界は面白いことにしています。それに気づくことが人生の最後の一つです。くだらないと面白いと言いたいと何でも面白くなるのです。くだらないと面白いと言いたいと何でも面白くしていく。人生を面白くする30のこと。その9。変なことを考える人はあなたは変えない。むしろ天才の素質になる。ふと変なことを思いつき人に伝えると笑われることになります。バカらしい。本当にくだらないね。もっと真面目になるよ。自分でも変なことだと思いつつ、乗り越えて変なことを言ってしまうこともあるでしょう。正直に思いついたことを言っているだけでも、なかなか人に認めてもらえません。時には見下されたり、罵られたりなど、思想の対象になることもあります。バカにされると、ぶっとするかもしれません。もしくは、自分の頭の悪さに自信がなくなるかもしれません。しかし、落ち込む必要はありません。変なことを考えているのではなく、頭が柔らかいのです。変なことを考えるのは頭が柔らかいといけません。頭は、頭より柔らかい方がいい。頭が柔らかいと、変な発想は出てきません。頭が柔らかく発想力、想像力に優れているから、変なことも考えることができます。変なことを考える人は、まだはありません。むしろ、天才の素質があります。分裂の年齢も変わらず、常識や先入観に沿わず、変なことを考えるのは優秀です。大人になりにつれて頭が柔らかくなりますが、大人になっても柔らかくなり方は大切です。作家でも漫画でも小説でも共通しているのは変なことを考える達人です。全てアイデアマンや知性を売りにしている成功者も変なことを考える人たちなんです。普通の人が考えないことを考えている点では消えています。変なことを考える能力も含めて発想力です。そのため変なことを考える自分に落ち込む必要はないのです。むしろ変なことを考える自分に誇りを持ってください。そういう人こそ、いずれ世の中を変えるような考えを発想できます。本当に変なことは言い出しないです。変なことを変なことで笑わせないこと。人や社会との接点を見せて役立つような形で仕上げることを目指しましょう。自分の天才的素質に気づき、社会を変えるように見せましょう。変なことを考える人を自分に対する意味では、いずれ天才と呼ばれるようになるでしょう。変なことを考える自分の天才的素質に気づく。人生を面白くする30のこと。その10。好きなことは10。とにかく好きなことを増やそう。好きなことが少ない人生と好きなことが多い人生の2つがあるとします。どちらの人生の方が幸せな人生になるでしょうか。普通に考えれば好きなことが多い人生を選ぶのではないでしょうか。その通りです。好きなことが少ないより多い人生の方が楽しむ機会もワクワクする機会も増えるため幸せを感じやすくなります。性別、年齢に関係なく誰に聞いても同じ答えになるでしょう。ではここからが問題です。好きなことをするにはどうすればいいでしょうか。実は何かを好きなのに特別な理由も条件も必要はありません。資格も経験も必要はありません。特別な条件は一切不要。宣言する必要もなければ許可をもらう必要もありません。自分勝手に好きになればいい。だから今すぐ好きなことを増やしてください。好きなことは自由だからです。例えばあなたの目の前に携帯電話があるとします。単なる携帯電話と思うかもしれませんが、この携帯電話が好きと思ってください。その瞬間好きなことが一つ増えたことになります。あなたの目の前に電話があるとします。普通の食べ物と思うかもしれませんが、この食べ物が好きと思ってください。好きなことがまた一つ増えたことになります。あなたの目の前に景色が広がっているとします。平凡な景色と思うかもしれませんが、この景色が好きと思ってください。好きなことがまた一つ増えたことになります。以上で好きになりと拒んでいると幸せになるチャンスを逃すだけです。余計ないことは切なに好きなことを増やしましょう。好きなことを増やすことはこれだけでいいのです。好きになることは自由だからです。好きになることは自由ですが、とにかく無条件に好きなことを増やしていけばいい。あれも好き、これも好きで OK。お金も手間もかからず簡単です。理想は全て好きという状態を目指したい。そうすればあなたは好きなことに囲まれた生活を実現できます。すなわち好きなことが多い人生になるのです。結局のところ好きなことが多い人生は自分の意思で実現できるのです。さあ今すぐ好きなことを増やしましょう。理由は必要ありません。好きになってから好きな理由を考えればいい。理由は適当に取り付けてもいい。好きな理由が見つからなければ何となくという理由で OK です。それでいいのかと思うかもしれませんがそれでいいのです。あくまで自分でできることですが理由は自由で大丈夫です。とにかく好きなことを増やしていきましょう。何を好きになってもいい。今すぐ好きになっていい。一方的に好きになっていい。好きなことが増えるにつれてあなたの幸福感は高まります。好きなことが多い人生にしていきましょう。そうすれば幸せな人生を実現できます。とにかく好きなことを増やして人生の幸福感を高める。人生を面白くする30のこと。その11。運の良しは全て自分で決めることができる。欲しい商品が売り切れて、ついてないと思っていませんか。おみくじで超欲しいって運が悪いと決めつけていませんか。 政治の成功なら結果が悪いと残念と思っていませんか。私たちは出来事の表面上の結果だけを見て運の良し悪しを決める傾向があります。その考え方は要注意です。実のところ運の良し悪しはあってないようなもの。全ての運の良し悪しは自分で決めることができるからです。例えば電車の場面です。駅のホームに入る直前電車が出発して右に間に合わなかったとします。そんな時間に合わなかった。運が悪いと思うかもしれませんが、本当に運が悪いかはあなた次第です。考え方を変えて息を整える時間ができたと思えば運が良かったことになります。具体の予約という場面があるとします。長めの良い席が見て運の席しか残っていませんでした。そんな時ついてないと思えば運になりますが、今回は違ったことが楽しめる。運がいいと思えば幸運になります。たとえおみくじで今日投げたとしても不吉だと投げることはありません。おかげで気持ちが引き締まる。ありがたい。運が良かったと考えること。今回自分の幸運を信じれば何が起こっても怖くありません。結局のところ運の良し悪しは受け止め方次第で幸運も変わります。だからあなたは今すぐ運が良くなります。辛い出来事、悲しい出来事、不幸な出来事、見過ごしたこと、間違えたこと、できなかったこと、発想を転換して出来事の中で運が良かったポイントを見つけ出してください。どんな不幸な出来事も発想と考え方を複数すれば必ず運の良いポイントが見つかります。そうすれば何が起こっても運が良かったと思えるようになります。どこからどう見ても不幸にしか思えないことも発想を転換して考え方を複数すれば運の良さに転換できるはずです。最近どんな不幸がありましたか？いえ、それは不幸ではありません。その出来事の受け止め方を複数すれば運の良い出来事に変わります。あなたの人生は幸運で済まれるのです。不幸に思えることも発想を転換して幸運に変える。人生を面白くする30の方法。その次に、世の中につまらない仕事はない。つまらない仕事を面白くさせるのが面白い。あなたのメンタルを鍛える機会はつまらない仕事になります。普段の仕事で一番つまらない仕事は何ですか？つまらない仕事は一つもないなら既に幸せでしょうが、実際はつまらない仕事を受けることも多いでしょう。つまらない仕事はなかなかやる気がありません。思い越しがありません。気合も入らず集中もしにくく、だらだらしたようになりがちです。その上、ちょっとしたトラブルがあるだけで諦めやすくなります。しかし、つまらない仕事を嫌になるようするだけではメンタルを鍛えられません。嫌なっていると、健康な内されとして見るのも聞くのも増えるのも嫌になるでしょう。では、どうするか。まず、気づいてほしいことがあります。世の中につまらない仕事はありません。つまらないと感じる考え方、取り組み方をしているだけです。どんなにつまらない仕事でも、強く工夫しないで面白くできます。つまらない仕事は面白くするためにあります。仕事の考え方、取り組み方を工夫して面白く感じるようにしてみてください。例えば、誰かと同窓すれば仕事の現場感が生まれ、ただただした興奮を楽しめるでしょう。仕事の後の興奮を用意すれば、欲望が刺激され、やる気も出やすくなるでしょう。仕事の成果を喜んでいる人たちの顔を思い浮かべれば、使命感が湧いて、モチベーションも上がりやすくなるでしょう。締め切りのない仕事ならわざと自分で締め切りを作って、自分の追い込ませるのも面白いでしょう。強く工夫は無理ない。つまらないと、文句を言うのは簡単です。つまらない仕事を強く工夫で面白くさせるのは面白いのです。どうか諦めず、現在まで知恵を絞って、何かいい方法を編み出してください。なかなか思い浮かばないなら、一番つまらない仕事を一番面白くさせてやるという考え方もおすすめです。中途半端な考え方より、大胆な考え方をした方が、常識や固定観念を破った工夫が生まれます。工夫次第では、一番つまらない仕事が一番面白くなる可能性もあるのです。つまらない仕事を強く工夫を振り絞って、面白くさせる。人生を面白くする30の方法。その13、刺激が欲しいなら危険な方を選ぼう。危険な道の先には新しい何かが待っている。人生では選択肢に迷うことがあります。さまざまな基準と照らし合わせて考えるでしょう。人間には高度な想像力が備わっています。想像力を駆使すれば嫌なことの展開が予想できます。こんなときつい安全な方を選んでしまいがちです。確かに安全な方が何でも低くてストレスも少ない。安全な方を選べば失敗を避けやすくなります。ストレスを感じたくない。ややこしいことをしたくない。面倒で厄介な仕事を増やしたくない。できるだけ楽に安心できる方を選びがちです。しかし安全な選択肢ばかりではつまらない。舗装された道は安全である代わりに刺激も乏しい。気楽で解決かもしれませんが変化がない。発展も感動も乏しく、ワクワクすることが少ない。スムーズに進みますが、スムーズすぎると頭も戻ってします。安全な選択肢がありありと、その道の先にあるのは何年になるのです。人生では刺激が必要です。安全な道はありませんが、もし刺激が欲しいなら、やっと選択肢を検討してください。刺激が欲しいなら、危険な方を選ぶのが得策です。なぜ危険な方を選ぶのか。危険な道の先には新しい何かが待っているからです。新しい何かの正体はまだ分かりません。新しい何か成長かもしれない。新しい景色や風景かもしれない。新しい気づきや発展かもしれない。新しい楽しみや価値観かもしれない。新しい意味や出会いかもしれない。新しい人生の入り口かもしれない。危険な道なので想像されていませんが、少なくとも新しい何かが待っているのは確かです。危険とはいえ、命に出られるわけではないはずです。ストレスがあるとしても、恥をかいたり笑って、すんなり連れられている範囲。だから、社会の状況やストレスなどもありますが、少しずつ進んでいきましょう。県の楽しみ気持ちになれば、モチベーションが高まります。難しいことがあっても、自ら進んでいくに取り込んでいく勇気があれば、きっと乗り越えられます。遠慮する必要もなければ、頭を気にする必要もありません。避難されることを恐れないことです。どうして選んだのと聞いてくる人がいたら、楽しそうだからと言えばいいのです。県の道こそ挑戦する価値があります。県の方を選んで、生活と人生に新しい刺激を出しましょう。刺激に溢れる世界は、あなたを大きく成長させてくれるに違いありません。新しい何かの正体は、実際に試していたのが楽しいです。刺激が欲しいなら、県の方を選ぶ。人生を面白くする30の方法。その14、運命を変えるのは大きな出来事だけではない。小さな出来事でも十分な影響がある。運命を変える場面、そうきっとどんな場面を思い浮かべるでしょうか。素晴らしい人と出会った時、衝撃的な人と生まれた時、大きな奇跡的な運命に恵まれた時、どの運命を変える代表的な場面、もちろんこうした場面でも運命を変えることができるでしょう。インパクトの大きな出来事ならば、確かには考え方が一変して、その後に一旦影響を及ぼすはずです。しかし、運命を変えるのは大きな出来事じゃないと思っていない場合です。運命を変えるのは大きな出来事だけではありません。小さな出来事でも十分な影響があります。例えば、読書です。普通に本を読んで物語を楽しんだり、知識を吸収したりするだけですが、運命を変えています。新しい物語を知ることで世界観が広がります。新しい知識を知ることで生き方が広がります。新しい価値の知ることで性格にも影響するでしょう。大きなインパクトはないものを少なからず確かには考え方に変化を出し、生き方に影響を与えています。つまり運命を変えているようです。人との出会いも運命を変える場面の一つです。初めましてから始まる関係は新しい人間関係の始まりです。初対面で挨拶を交わして普通に知り合っただけでもそこには変化が生まれています。人間関係は広がったのですが、運命に影響したことになります。その人と接することで人に対する理解が深まるでしょう。新しい世界を知り、価値観の話をすることもあるかもしれません。本人は自覚がなくてもいつの間にか自分の人生に影響を与えています。今この瞬間もこの文章を読みながらあなたは運命を変えているところです。なるほどと納得したことでわざではありますが、運命に対する考え方が変わったはずです。新しい気づきが得られ、必ずこれからの人生に影響するでしょう。運命を変えるのは大きな出来事は必ず小さな出来事でも起こります。つまり平凡な日常であっても運命を変える場面はたくさんあるということです。人生に向けられているのは禁物です。常に人生は困難という気持ちを持って立ち向かいましょう。自分の面倒を忘れて運命を変えるんです。使命は変えることができなくても運命は自分の努力で変えることが可能です。小さな出来事でも全て運命に影響しています。自分が望む人生をイメージして実現につながる行動をしていきましょう。小さな出来事を繰り返していくことで運命を大きく変えていきます。大きな出来事だけでなく小さな出来事も大切にして運命を変えていく。人生を面白くする30の方法。その15、計画通りに進むのは面白い。計画通りに進まないのはもっと面白い。スムーズに物事を進めるなら事前に計画を立てましょう。時間内で決めない計画を立てていくのが効率よくなります。最短かつ最高の状態で実現できるでしょう。人生では計画を立てて取り組む場面があります。例えば仕事です。手間暇かかりそうな仕事ならまず計画を立ててから取り組むでしょう。仕事が複雑だったり難しかったりするとそれだけ計画も大きくなります。あらかじめ計画を立て実際その通りに進むのは大変です。よしよしこの年と嬉しさが込み上げてきてどんどん面白くなるでしょう。計画がスムーズに進んで何事もなく完了できれば達成感もあります。では計画通りに進まなければならないかというとそうではありません。計画通りに進まないのも面白い要素があります。例えばアクション映画を思い出してください。主人公の決勝戦の計画を立てますが途中で終わるトラブルが起こって計画が狂います。物語が面白くなるのはこういう場面です。急に展開が読めなくなり声がどうなるかとワクワクしています。計画がめちゃくちゃになるトラブルになったところほど面白くなります。何気ない計画を立てても途中で想定外のトラブルがあり何度になることがあります。計画通りに進まなかったときどう思うかが大切です。依頼者に顔を立てたりするのではありません。ぜひ面白くなってください。さあ面白くなってきたと思うのです。途中で計画がくることと面白い展開がありません。急に展開が読めなくなり声がワクワクになります。何度も前向きに受け止める姿勢があればたとえトラブルが発生しても面白く感じてきます。気持ちが前向きになるので心の動力が上がってストレスが小さくなりトラブル対処も早くなります。計画が内容に込んでも面白くできます。計画通りに進むのも面白いですが計画通りに進まないのはもっと面白いのです。計画通りに進むことも進まないことも面白く受け止める。人生を面白くする30の方法。その16、影で勝負を出すのは NG。 影で勝負を出すのは OK。 影で勝負の内容を話すか。ここは大切なポイントです。こそこそ影で話す内容は本人が相談になっても相手に伝わると考えた方がいいでしょう。影で勝負を出すのは NG です。それは単なる悪口です。影で勝負の印象は悪いことはありません。本人が何事なら聞かないから大丈夫と思いますがそういう問題ではありません。影で勝負を出すのは精神的に自分が勝負すること。見るしくて正当です。自分が言われていないことは自分も言わないことです。意外とこうした悪口に限って相手に対策されます。 悪口は噂話の絶好のネタなので、伝わることもない。〇〇さんがあなたのことを悪く言っていたよと、誰かがこっそり伝えます。陰で賞を出していると、人間関係に広い原因になります。いつ、どこで誰が聞いているかわかりません。人の欠点を取り上げて悪く言うと、自分がスッキリするかもしれませんが、一緒にいる人は不安な気持ちになるでしょう。一緒に聞いている人は、いつか自分も負けて出されるのではないかと不安になります。思ってるときは笑っていても、心の中は不安と警戒心が広がっているはずです。陰で賞を出していると、あなたの印象は悪くなります。そのため、じわじわ人が離れていきます。自然と友人が減っていき、孤立になります。今度はあなたが陰で出されるようになるでしょう。苦手な人や嫌いな人はいてもいいですが、陰で出すのはやめた方がいいでしょう。陰で賞を出したくてもずっと我慢するのがどうです。心の中で問題にしておくのが変でしょう。では、陰でこそこそ話すことを忘れて悪いかというと、そうではありません。陰で止めるのは OK です。むしろ陰で止めるのはどんどんした方がいい。本人のないところでこそこそ相手を止めましょう。あの人があなたのことを止めていたよ。陰で出すと、すぐ相手に触りますが、陰で止めるのもすぐ相手に触ります。直接止められるのも嬉しいですが、間接的に止められるのはもっと嬉しい。一つで止められると嬉しいではなく、本当と笑うので特に嬉しく感じます。純粋な気持ちで止められていると笑えば相手は喜んでくれます。誰でも認められた気持ちがあるので、どんなことでも喜ばれます。陰で何を話すかです。陰で人の話をするのはいいですが、話の内容には十分注意しましょう。陰で出すのは NG ですが、陰で止めるのは OK なのです。陰で人を出さない。陰で人を止める。人生を面白くする30のこと、その17。風を感じることはあっても、風の香りを感じることは少ない。花には風の香りを楽しもう。私たちの日常では風が存在しています。外にいるのはダンスです。気管確保を気にすると、相手風が吹いているでしょう。強い風や弱い風、暖かい風や冷たい風や優しい風や爽やかな風。外にいると空気の圧を感じると風が吹いていることもありますね。空気や目に見えない存在ですが、いつも私たちの身近で吹いています。心地よい風であれば、柔らかい風に包まれているようで気持ちがいい。いい風だなと、いや、血を感じます。雲に沿われ強い風が吹いていれば、これから天気が悪くなるのかなと、暗い風の天気を予感することもあるはずです。もちろん、風を楽しむのもいいですが、心に落としなしなことがあります。花には風の香りも楽しんでください。風を感じることはあっても、風の香りを感じることは少ないもの。風に香りなんてやろ、と思うかもしれませんが、もちろんあります。内容に感じるのは意識を向けてみましょう。緑の多いところなら植物の香りが感じられるでしょう。雨が降っているなら風に乗って雨の香りが感じられるでしょう。花の香りがして雨の季節の雨の香りがするはずです。飲食店の多い場所なら料理の香りがして食欲を刺激されるかもしれません。散歩中や通勤通学中に風を感じることがあれば風の香りも意識を向けてみてください。目をつぶるとより急激な降りしますので、わずかな香りを感じやすくなります。香りも風と同様、目に見えない存在ですが、簡単に集中することでより鮮明に感じられます。風だけでなく風の香りも意識を向けると日常の感動が増えるのです。風だけでなく風の香りも意識を向けてみる。人生を面白くする30のこと、その18、心の解像度を上げよう。細かい点に気づくと、ますます世の中が面白くない。面白いことがない。毎日つまらないことがない。平凡な毎日で刺激がない。つまらない毎日を見ていませんか。安定な毎日だと刺激や変化が欲しく感じます。毎日同じ繰り返しだと世の中に合わせて見ることもあるでしょう。しかし世の中がつまらないというのは誤解です。世の中はつまらないことが面白いことでいっぱいです。この世は最高のワンダランド。どこを見ても何を見ても面白いこと、楽しいこと、不思議なことがあります。毎日見られた風景でもそこには必ずユニークな何かがあります。にもかかわらずつまらない、面白いことがないと感じているなら原因はただ一つ。心の解像度が低いのです。心の解像度を意識していますが、初めて聞くことかもしれませんが、心の解像度は実在します。あなたの心モザイクがかかったようなぼやけた見え方のため、意味なことがあっても気づきにくくなります。面白いことがあっても気づくことができず、平凡に感じます。そのため、つまらないと感じるのです。では、心の解像度を上げるにはどうすればいいのか。基本的なことはアウトプットの習慣です。アウトプットをすることで自然と心の解像度が高いで処理力が向上します。例えば、話す習慣です。人と話すときは新しいことを話すと意識しましょう。新しいことという点が重要です。新たに新しいことを話すためには常にネタを探すことになります。ネタ探しの習慣になると自然と注意力、観察力が伸びますので、日々の小さなことができるようになります。今まで見ましたユニークに気づけるようになり、面白くなっているのです。もっと本格的に取り組みたいなら、日記や動画がおすすめです。毎日日記や動画を書いているとネタ探しの習慣になります。本格的な文章という形で表現すると、ネタ探しだけでなく表現力もアップします。アウトプットして話すともっと吸収したくなる。アウトプットの習慣のもと、注意力、観察力を鍛えることになり、細かい点に注意が向くようになります。何か面白いことはないだろうかという気持ちが高まり、どんどん注意力、観察力が高まる。そして、心の解像度が上がるのです。心の解像度が上がると、世の中が鮮明に見えるようになります。もやがなくなり、モザイクが増えます。世の中はユニークなことがたくさんのことに気づくでしょう。日常は面白いことや楽しいことに見極めていることに気づくでしょう。そして感動がなんと増えるのです。心の解像度を上げましょう。細かい点に気づくとますます世の中が面白くなるのです。アウトプットを習慣にして心の解像度を上げる。人生を面白くする30のこと、その19。未解決事件はあなたの日常にある。未解決事件、早期でまず何を思い浮かべるでしょうか。推理小説、ミステリー罠、サスペンスなど謎の多い作品を思い浮かべることが多いのではないでしょうか。未解決事件が登場する代表的な作品ですが、自分とは関係ない別世界の話ではありません。実は私たちの日常にも未解決事件が存在します。船でなって固有している仕事です。船でなおって一旦固有している仕事はありませんか。情報不足のため一時停止している仕事。時間や手順があらず固有している仕事。調査時間がかかりそうなので後回しにしている仕事。これはどれも未解決事件です。いずれ対処が必要にもかかわらず、まだ着手されていません。確かに船でなら仕事を進めるのは困難でしょう。無責任なことで対応するわけにもいきません。誤ったことで進めるとうまくいくこともいかなくなります。取り返しのつかない事態に発展する可能性もあるでしょう。しかし、未解決事件だからといって解決なことはありません。調査した上で船のままであっても、実は調査の努力が足りないかもしれません。どうしようもないと思うかもしれませんが、本当に孤独死者ないとは言い切れないはずです。簡単に諦めるのではありません。船でなって保有していながら気持ちを立て直し、もう一度船での対面全力を尽くしましょう。時間や手順がわからないならもっとじっくり調べてみます。人に相談したり、電話で問い合わせたり、インターネットで調べたりすれば、少しでも情報が集まるはずです。あらゆる手段を使って調べれば、それだけ船での判明する可能性も高まります。正解が直接見つかることもありません。正解が直接見つかるなら、状況を探していきましょう。条件に合わないものから一つずつ、ヒントを手がかりにすると、関東テレビの中で正解を推測しやすくなります。推理小説の判定のように様々なことを駆使して様々なことを解消してください。わからないと弱いを吐いて諦めるのは簡単です。わからないことをどうやって解明していくかが仕事の面白いことです。さあ、未解決事件に取り組んでください。あなたはミステリー罠の主人公です。船でなって保有している仕事があるなら再び着手して船での解明に全力を尽くします。あなたの日常にある未解決事件に取り組み保有の仕事を投げてしまいましょう。未解決事件の解決できれば新しい道が開けます。そこから新しい調理展開が待っているでしょう。船でなって保有している仕事があればもう一度解決に着手してみる。人生を面白くする30のこと、その20。輝いている人の共通世の中には輝いている人が存在します。仕事に集中してどんどん結果を出しているでしょう。少なしみを通して充実した時間を過ごしているでしょう。大好きなスポーツで気持ちの良い汗を流しているでしょう。多くの人との交流を楽しみ、インティマになっているでしょう。生きがいを追求してどんどん夢に近づいているでしょう。あなたの時間もそんな輝いている人がいるのではないでしょうか。生き方や最後はそれぞれですが、どの人も満喫した時間を送っています。輝いている人を見ると自分もあんな風になりたいと考える気持ちができます。そんな輝いている人たちにはある共通点があります。それは好きなことをしているという点です。好きなことをすると心はワクワクします。自然とテンションが上がり、頑張らなくてもやる気ができて嬉しい気持ちになります。好きなことなら自然と根気も集中力も出ます。大変なことがあっても好きなことが苦労と感じなくなります。むしろ強さ、楽しく感じ、ニコニコしながら踏ん張ります。好きなことに夢中になると喜びと楽しみに伝えて笑顔が増えます。その要素を客観的に見ると輝いている様子が映ります。好きなことをしていると成果も良くなります。充実感、満足感が高まるので人格形成にも良い影響を与えます。好きなことをして心の幸福感で満たされるとその幸せを損も分かりたくなります。輝いているから好きなことをするのではありません。好きなことをするから輝くのです。好きなことを楽しむのは自分の才能を開花する感じです。あなたの生活には好きなことをする時間がありますか。もし今なら好きなことをする時間を作ってください。一日一つでもいいので好きなことをしましょう。最高的な気持ちになるのでストレスの発散もスムーズです。好きなことをやって苦労ではありません。自分が好きなことに向かっていくのです。忙しくて余裕がないかもしれませんが、短くてもいいので時間を確保しましょう。好きなことをする時間を作るとあなたは輝く人になります。一日一回は何か好きなことをして自分が輝く時間を作る。人生を面白くする30のこと、その11。発想力を豊かにするために孤独の身を取り戻そう。発想力を豊かにするにはどうすればいいのでしょうか。それは孤独の身を取り戻すことです。理屈ばかり考えていませんか。論理的な思考ばかりしていませんか。確かに理屈や論理は大切です。難しい問題を解くには理屈から考えてはいけません。意味や理由を整理して考えることで正解に導きます。誰かを説得するなら論理的な話し方が必要です。次のことを話したからこそ説得力が高まり相手の心を動かします。私たちは子供の頃驚きの目を持っていました。見るもの、聞くもの、触れるもの、 すべてのことにすごい面白い不思議と驚いていました。だから子供たちはみんな発想力の天才です。常識にとらわれず思いもよらぬ発想をしていきます。ところが大人になるにつれてだんだん物事が慣れていきます。知識や経験が増えることでいちいち驚かなくなり、いつの間にか驚きの目を失ってしまうのです。今一度驚きの目を取り戻しましょう。私たちの日常は驚きに近づかないです。物事も風景もさらに表面だけ眺めるのではなく、最後までしっかり見ることが大切です。絶対驚かないと異常反応は起こりません。素直に驚こう、自分から驚きに行こう、もっと驚きたいという前向きな姿勢が大切です。自分の心にある興味関心の扉を開いてください。例えば、雑貨屋さんに行き、商品を眺めてみてください。雑貨一つも驚きの対象です。形、模様、デザインなど何か面白い点がないだろうかと考えながら商品を観察するのがポイントです。自分から興味を持ちに行くことで、英語の商品も耳に入れてくるでしょう。変わった形だな、綺麗な模様だな、面白いデザインだな、じっくり最後まで見ると驚くべきユニークな点が見つかります。世の中にはこんなものがあると感じるだけでいいのです。驚きの目を大切にすることで、あなたの脳はどんどん柔らかくなります。素直に驚くことを大切にすると、自然と発想力も豊かになります。驚く経験を増やすことで、考え方が柔らかくなって視野も広がります。気づけば発想力も豊かになっているのです。驚きの目を大切にする。人生を面白くする30の方法、その12、仕事を面白くするそんなシンプル、スティーブ・ワックを心がけるだけでいい。仕事を面白くするにはどうすればいいか、難しく思いますが、そんなシンプルです。スティーブ・ワックを心がけましょう。ややこしく考える必要はなく、シンプルにスティーブ・ワックを心がけるだけでいいのです。例えば、美女を取る仕事があるとします。少しでも早く美女が取れる心がけてください。素早く書くために、役やキーワードを使った書き方を心がけるだけでいいでしょう。あなたの目的ではなく、パソコンで美女を取るのもおすすめです。パソコンのタイピングが遅いなら、ブレンドタッチを習得する方法もあります。美女のスティーブ・ワックを取る仕事があるとします。普通にコピーを取るだけでつまらないですが、ここでスティーブ・ワックを心がけてください。あとから、あとから、令状を並べ替える必要がないよう、令状の逆にしてコピーするのもアイデアです。タイムラック形式を導入してみるのも悩んです。仕事に用意した時間を直して、全体の記録を上回るように心がけています。記録をつけるとやる気になります。1分1秒でも仕事が早くなるように目標を立てておけば、適度なタイムプレッシャーを感じて面白くなっています。スティーブ・ワックを進めると、もはやゲームになる。スティーブ・ワックを心がけると面白くなるのは、ああいう仕事に通じます。丁寧にしなければいけない仕事なら、早く丁寧にできるように工夫します。じっくりしなければいけない仕事なら、早くじっくりできるように心がけます。完璧を求められる仕事なら、早く完璧にしなければいけないようにします。だから、初心者ではいかないでしょう。だからこそ面白い。挑戦する意味があります。頭を決めて強く意志を持たなければいけません。そんなことはできないと思うかもしれませんが、最初から諦めず強く意志を持って取り組んでみてください。スティーブ・ワックを進めると、もはやゲームになります。現段階になると、ワクワクドキドキして、それが面白さにつながっていくのです。スティーブ・ワックを心がける仕事力マックス。どうすれば面白くなるだろうと頭を変えるならシンプルにスティーブ・ワックを心がけてみてください。仕事を1分1秒でも早く完了できるように心がけてください。単純なようですが、意外と多くなくて取り組みがあるはずです。仕事を面白くするために何かをするのではなく、スティーブ・ワックを心がけると自然と面白くなります。嫌な仕事もスティーブ・ワックを心がけると面白くなっているらしいです。スティーブ・ワックには知恵と工夫が求められるため、自己成長が流されます。スティーブ・ワックを心がけると結果として仕事力マックスにもつながります。仕事を面白くするためにスティーブ・ワックから取り組んでみる。人生を面白くする30の方法、その13、苦しくなったらこうすべきだと。さあ、面白くなってきたぞ。人生では苦しい場面に直面することがあります。勉強で行き詰まった時、ソースで30を切った時、なかなか仕事が難しい時、肉体的に苦しい時もあれば、精神的に苦しい時もあるでしょう。さて、質問です。あなたが苦しくなった時、どうすべきですか？疲れた、苦しい、しんどい、嫌になった、飽き飽きした、ネガティブなことを忘れることが多いのではないでしょうか？もちろん、どれも正直な発言ではありません。無理をせず、そのまま素直に諦める選択もできるでしょう。弱い方が周りの人も困っていることが伝わりやすいので、助けてもらいやすくなるでしょう。しかし、ここに工夫の余地があります。苦しくなったらこうすべきましょう。さあ、面白くなってきたぞ。顔を上げ、にっこりながら、つぶやけば効果がするんです。面白くなったと受け止めることが大切です。苦しい場面は、見方を変えると自分が試されている場面と言います。簡単なことだけでは成長できません。苦しいことに直面したときこそ、諦める考えが正念場です。楽しむ気持ちになれば、ポジティブ思考に切り替わり、底力が湧いてきます。本当の底力は、楽しんでいるときに発揮されます。苦しいと体が軽くなり、心は通り始め、もう一つ頑張りできる底力が湧いているはずです。せっかく苦しい場面になったのですが、楽しまなければ損です。楽な道なければ成長できません。人生では、適度に苦しい道を経験しておく方が健全です。苦しい場面を楽しみながら乗り越えれば成長した自分に出会います。だからこそ、つぶやくのです。さあ、面白くなってきたぞと。苦しくなったときは、さあ、面白くなってきたぞとつぶやく。人生を面白くする30の方法、その14、物理上の年齢、遺伝子上の年齢。あなたは今何歳ですか？年齢といえば物理上の年齢を考えるのが普通です。年齢は5代から同様に誕生した基準に計算します。10代の若い者では80代の年配者もいて様々です。もちろん物理上の年齢もいいですが、もう一つ意識した年齢があります。遺伝子上の年齢です。物理的に生まれてからの年齢も大切ですが、遺伝子が生まれてからの年齢も意識しておくといいでしょう。遺伝子はあなたを作る設計図だからです。地球が誕生したのは今から46億年前。岩瀬の衝突や合体を繰り返した結果、地球が誕生しました。原子の地球は水も水もなく、高熱のマグマの海でした。大気がないため、太陽からの強い紫外線もそのまま降り注いでいて、まだ生命はいませんでした。最初の生命が誕生したのは38億年前と言われています。大気なり地球が紫外線から生まれ、青空が広がり始めました。地球の表面が冷却すると、地球表面から水蒸気が放出され、雨となって地球のために海ができました。最初の生命は単細胞生物であり、雨のような形状をしていたと言われています。そこから38億年間、様々な生物に進化するとともに遺伝子はどんどん進みながら今に至っています。遺伝子は大変小さいため、一貫ではありません。人の遺伝子の大きさは100万分の1にしかありません。人の体の本種の大きさで例えると、ピンポン玉の大きさしかありません。それほど小さな設計図ですが、遺伝子はどんどん一回も止めることなく今までずっと続いています。つまり、あなたの体の中に遺伝子の起源は38億年前です。体の中には38億年間も続いているようになっています。物理上の年齢もいいですが、遺伝子上の年齢も続いてください。遺伝子上の年齢は自分の年齢に38億を足すだけです。例えば、あなたが今25歳から38億29歳です。性能大きさで実感できれば物理上の年齢を気にするのもいいですが、遺伝子上の年齢を考えると自分の命がもっと味わい深く感じられるでしょう。意外と遺伝子はどんどん感謝です。38億年間に1回も失敗することなく続いているようなあなたの形になっているのです。物理上の年齢だけでなく遺伝子上の年齢も意識する。人生を面白くする30の方法、その15、無難な人生では済まない。時はリスクを取ると人生が面白くなる。慎重なあなたはきっと無難な日々を送っているでしょう。確かに無難な選択をした方が生活の人生を安定します。慣れた仕事が簡単です。何度も経験があって手段も手順も分かっている仕事なら失敗することはありません。知っている道を歩いた方が安心できます。すでに笑っているなら迷子になることはありません。いきなりレストランに行くとほっとします。良い雰囲気に笑っているので簡単に失敗することはありません。親しい人と一緒にいる方が心地よいでしょう。仲良い人と一緒にいる方が不安の緊張もなくリラックスできます。リスクのある選択肢は避けできるだけ安全な選択肢を選んでいるでしょう。安全を求めるなら余計なことをしないのが一番。無闇な冒険を避け無難な生き方をする方がスムーズに行くことがあるのも事実です。しかし、何だかの人生では済まない。リスクを避けるのも大切ですが、リスクがでも良くありません。新鮮な刺激がありません。新しい変化もありません。安全で平穏な毎日になり、保守的な生き方になるでしょう。人生の同じことの繰り返しになると、飽き飽きして心の波が失われていきます。人生は安定しても面白さはなくなります。どんな時に人生が面白くなるのか。それはリスクを取ることです。リスクを取ると新しい決断や行動ができるようになります。未経験であっても勇気を持って取り組むようになります。大きなリスクである必要はなく、小さなリスクでいいのです。新しいことに挑戦してみましょう。新しい刺激が増えることで学ぶこともあれば成長できることもあるでしょう。リスクを取って行動した結果、社会で弱いこともありますが、重大な失敗にはならないはずです。例えば、初めてのレストランです。初めて行くレストランは、料理や雰囲気を新鮮な新鮮な刺激が増えているでしょう。新鮮な雰囲気に触れ、珍しい料理や新鮮な味わいを楽しめるかもしれません。もし、社会で失敗にならないはずです。小さな失敗少し難しくても頑張ればできそうな自己成長とスキルアップのために挑戦してみるといいでしょう。長いため海外にはストレスがあるかもしれませんが、楽しむ気持ちになればいいのです。楽しむ気持ちになれば初めての仕事も積極的になります。新しい出会いも大切です。人との出会いは視野と価値観の広げるチャンス。自分には何か考えや価値観も学べるでしょう。世の中にはこんな人もいるのかと驚くことで心に変化が生まれます。新しい人と出会うことで新しい未来が切り開けるでしょう。あなたはリスクを取った行動をしてみましょう。リスクは楽しむ気持ちになればいいのです。冒険心を大切にしようではありませんか。リスクは人生を面白くするサイズ。無難な人生では済まない。時はリスクを取ると人生が面白くなるのです。無難な選択肢ではなく、時はリスクを取った行動をしてみる。人生を面白くする30の方法、その16、探し物が見つからない時は隠れ物をイメージしよう。なかなか探し物が見つからない時があります。追い出しの記憶がないまではっきり覚えていない。思い出そうにもきちんと思い出せない。どこに入れておいたらと、ぶつぶつ言いながらマップや引き出しの中を探します。洋服やズボンのポケットの中も探します。 心当たりのあることを探してみても見つからない。どこかに落ちていないだろうかと机やテーブルの下を探しても見つからない。なかなか探し物が見つからないとイライラします。急いでいる時に限って探し物が見つからないとストレスが発生しそうになります。探し物が見つからないとどこかに逃げたのではないかと思ってしまうことです。しかも探せば探すほど手が散らかっていく。探し物が見つからないと手は散らかるまで踏んだり蹴ったりです。しかしイライラしても仕方ありません。イライラしているとますます思い出しにくくなって悪循環になります。こういう時は発想の源です。探し物が見つからない時は隠れ物をイメージしましょう。現在のことで楽しみましょう。あなたの腕でどこかに隠れているそれを探しています。隠れても無駄だぞ。隠れているのは笑っているぞ。絶対に見つけてやる。挑戦する気持ちになって気が乗ってしまいましょう。隠れ物をイメージすればイライラが収まります。むしろ楽しくなります。遊び方のことを見るとポジティブな気持ちになるのでよく思い出すのもスムーズになります。見つけ出せばあなたの勝ち。見つけ出せなければあなたの負け。負けたくなければ徹底的に探し出しましょう。急いでいる時は気持ちに余裕がありませんが、そういうことこそ隠れ物のイメージが効果的です。心に余裕がないと見つかるものも見つかりません。まだ探していない場所が残っているはずです。記憶の隅々まで思い出し、部屋の隅々まで探しましょう。落ち着けばきっと見つかります。探し物をしているのではありません。隠れ物をしているのです。発想の転換をすることで一応のトラブルが遊びに変わります。探し物が見つからない時は隠れ物をしていると考える。人生を面白くする30の方法。その17。成功したら話せるのではない。話したら成功できる。成功者のインタビューを見ているとある特徴に気づきます。どの成長者も話しているという点です。必ずうまくいくと信じていました。諦めようと考えたことは一度もありません。これからもちょっと最後に勝手にメッセージを送信します。しっかり前を向いて胸を張り目を輝かせながら、どこまで話しています。です。ます。できる口調で話しています。成功したら話せるのだろう。そう思うかもしれませんが、成功したら話せるのではありません。話したら成功できたのです。話したら成功につながる重要なポイントです。小さな声や曖昧な話し方は弱いと優柔不断にされようとします。そういう考えもあるが、こういう矛盾もあって、でも実際は違うかもしれないし、ましてや、小さな声では何を言っているのか聞こえません。グラグラした無茶な話し方では何を言いたいのか分かりません。周りからも何だか頼みなさそう、熱も欲も十分だと誤解されるでしょう。弱々しい言葉では説得力がなく、勝負させません。だから成功できないのです。成功したら話した話し方をすることです。です。ます。という言い方で、どこまで勝っていきましょう。必ずやめときます。簡単には諦めません。可能性を信じてメッセを送します。話したら話すことで心が引き締まり、自然と気合があります。はっきり言うと、自分の仕事でも近づくことになります。話したら自分も相手も変えていく力があります。まず自分が変わります。はっきりした話し方をすると、自分の自分を奮い立たせたり、自信を高めたり、積極的になったりできます。たとえ弱気や優柔不断であっても、表向きは発揮した話し方で自信を見せることが大切です。発揮した話し方をすると、さらに決意が高まり、自己肯定感やモチベーションの向上につながります。また、発揮した話し方だからこそ、相手に主張がしっかり伝わります。言葉が強くなると、説得力も向上して、勝負するようになります。発揮した話し方をすると、自然と成功者が見えるので、周りの人も寄ってきます。自分でテンションを上げることができ、自己肯定感も上げるのです。曖昧な話し方が癖になっているなら、普段から発揮した話し方を意識しましょう。失敗したらどうなるかなんて考えないことです。必ず成功すると信じて、堂々と話すことです。発揮した話せば必ず成功できるとは、足りませんが、成功している人は必ず発揮した話し方です。成功する前から成功者らしく踏むことで、成功者としての人格と感覚ができます。発揮した話だけで成功に近づけるのです。発揮した話す。人生を面白くする30の方法。その18。人生を上手だとしても、楽しみまで上手だとしないこと。世の中には手間を短縮して便利な道具やサービスがあります。便利な家具や家電、高機能のパソコンやスマートフォン、24時間営業のコンビニや紙レストラン、代行サービスや代理サービスなど多種多様です。面倒な仕事がスイッチ一つで終わるなら、そういうことはありません。1時間かかることが10分でできれば、50分の時間短縮になります。そうした便利な道具やサービスを賢く利用すれば、人生を上手だとできるでしょう。スピードが求められる現代社会では、上手な道具やサービスを利用しながら生きていくことが大切です。手間や時間を短縮して、相手時間のより優位なことに使えば、生産性も配置性もより向上するはずです。しかし、あることを全て上手だとすればいいわけではありません。人生を上手だとしても、楽しみまで上手だとしないこと。人生を上手だとするのはいいですが、いつの間にか楽しみまで上手だとしていないか注意しましょう。例えば、料理の趣味を将来としています。その人は、レシピを考えたり、料理を作ったりしている最中は幸せを感じます。少しでも料理の手間を減らすなら、コンビニやデパートで弁当を買えば簡単です。ところが、せっかく料理の手間を上手だとしても、楽しみまで上手だとしては、こんな銭湯です。料理の趣味の人にとって、便利な道具やサービスは料理の楽しみを奪ってしまうことになるのです。上手だとできる機会があっても、自分にとって価値が高いならあえて上手だとしない方がいい場合もあります。料理の好きな人が手間をかけて食事を作っても、それが自分の好きなことなら充実した時間になります。つまり、周り道を楽しめるかどうかです。あなたにとって周り道を楽しめることは何ですか？自分の楽しみに関することなら、むしろ周り道を楽しむ余裕を持ちたい。周り道を楽しめることならあえて上手だとしない選択をお勧めします。自分にとって高い価値ならあえて上手だとして周り道を楽しむ。人生を面白くする30の方法。その19。楽しめ自分と言い聞かせると何でも面白くなる。怖いとき、恥ずかしいとき、面倒くさいとき、そんな場面があればぜひこの仕事を行いましょう。楽しめ自分です。物事の見方が正しいと変わるでしょう。ネガティブな感情が人にポジティブな感情が変わるでしょう。同じ場所にも関わらず急に事情が明るく変わったように感じるでしょう。楽しめ自分という仕事は人生を面白くする力があるからです。例えば面倒くさい仕事があるとします。面倒くさい仕事をするとき楽しめ自分と言い聞かせましょう。奥が気持ちなくてワクワクする気持ちが湧いてくるでしょう。仕事の魅力や嫌な人に見て面白く感じるようになるでしょう。人に対して恐怖を感じることも楽しめ自分と言い聞かせましょう。不安と緊張が快感に変わるでしょう。ワクワクする気持ちが強くなり、人に行動するのが面白く感じるはずです。新しいことに挑戦することも楽しめ自分と言い聞かせましょう。状況の人に勇気を湧いてくるでしょう。あと、社員が来てくるはずです。なかなか恋愛がうまくいかないときも楽しめ自分という仕事が有効です。もしかしたら何をやっても楽しく感じているように人生が面白くなるのです。楽しめ自分という仕事はどんな面でも使えます。使い方は自由です。回数制限はありません。お金も時間もかかりません。再生で困ることもありません。いつでもどこでも自由に使えます。手当次第に使っても OK です。人生を面白くするためにこれほど有効なことはありません。もともと楽しいことに使えばますます楽しく感じるようになります。楽しめ自分という言葉で今日何か面白いことに変えましょう。まず目の前の仕事から楽しもうではありませんか。退屈な時間を面白い時間に変えましょう。楽しめ自分と言い聞かせると何でも面白くなるのです。楽しめ自分と言い聞かせ日常を面白くする。人生を面白くする30の方法。その30。人生とは秀逸な小説。その出来事は伏線である。小説の面白さの一つは伏線です。物語の途中にあった問われることの意味が後になって判明します。何でもない出来事であっても、実は重大な意味が隠されていることは珍しくありません。でも、天罰なり善になった瞬間です。なるほど、あの出来事がどういう意味があったのかと驚き、どんどんなります。話の続きとなると、何とも言えない体感があります。物語の後半に急展開やどんでん返しが待っています。秀逸な小説は伏線の張り方で、何度も楽しめます。伏線のある小説を読みながら、こんなことを思います。おや、これは人生も言えることかもと。そうです、人生も言えることなのです。人生とは秀逸な小説です。あなたは今ある出来事を経験しているでしょう。幸せな出来事、不幸な出来事、何でもない出来事。手が、動き、金銭問題、仕事のトラブル、人間関係のせい、運命的な出来事、楽しい話、特別な出来事だけはありません。特に印象的でもない普通の出来事もあるでしょう。それは伏線です。今はまだその出来事の意味はよくわかりません。なんだか大変、なんとなく辛いと思うくらいでしょう。普通、平凡、なんでもないと思うこともあるかもしれません。しかし、裏の出来事と判断するのはまだ早い。数年後、数十年後、その出来事の本当の意味がわかります。過去と現在が結びついて、あの出来事がそういう意味があったのかとわかるんです。天と天罰なくて千になり重要な意味を思います。人生の伏線は一つはありません。いつも変えている可能性があります。トラブルが起こったら伏線として受け止め、ワクワクしようではありませんか。その出来事の本当の意味があるのは数年後、数十年後の楽しみです。トラブルが起こったら伏線と考える。人生を面白くする30の方法。まとめ。その1。身近な動詞を忘れて、しまいと考えて頑張る。その2。不明点があって、保留している仕事があれば、もう一度解決に着手してみる。その3。余計な力を見て、心の得する行為より面白い行為をやる。その5、1週間は日常から始める。その6、たまには習慣を破って生きる。その7、つまらないという習性を禁止する。たまに面白いという言葉を口癖にする。その8、くだらないと面白いに言い換えて何でも面白くしていく。その9、変なことを考える自分の天才的素質に気づく。その10、とにかく好きなことを増やして人生の幸福感を高める。その11、不運に思えることでも仮想を転換して幸運に変える。その12、つまらない仕事を知恵と工夫を振り絞って面白くさせる。その13、素晴らしいという仕事で感謝と感動に変える。その14、大きな出来事だけでなく 切にして運命を変えていく。その15、計画通りに進むことも進まないことももし受けてくれる。その16、陰で人を減らさない。陰で人を褒める。その17、生活に遊び心を取り入れよう。その18、アウトプットを習慣にして心の解像度を上げる。その19、しっかり吸収したいなら吸収を意識しながら読む。その20、1日に1回は何か好きなことをして自分が輝く時間を作る。その21、驚きの目を大切にする。その22、仕事を面白くするためにスピードアップから取り組んでみる。その23、苦しかった時はさあ面白くなってきたぞとつぶやく。その14、物理上の年齢だけでなく遺伝子上の年齢も意識する。その15、無難な選択からではなく時にはリスクを取った行動をしてみる。その16、探し物が見つからない時は確認をしていると考える。その17、価値から話す。その18、自分にとって高い価値があるならあえてショートカットをさせ回り道を楽しむ。その19、楽しめ自分と言い聞かせ日常を面白くする。その30、トラブルが起こったら伏線と考える。